プラスさんとのトーク、2011年8月12日第20回の遥かな地方での収録をの一部をお届けしました。英語だったので分かりにくかったと思うんですが、またポッドキャストの方にその要約をお伝えしますけれども、1976年に、プラスさんたちがイリノイ大学と神戸の甲南大学との交換留学のプログラムを開始した。でその前にいろいろ苦労して、その交換留学のシステムを作っていくという制度を作っていくって。でそれが可能になったのはイリノイ大学に戦中戦後日本と関わっている方々がいた。その中に例えば、1960年代、70年代の、イリノイ大学の教養学部の部長さんは1945年の9月に日本が降伏文書に調印するとき、マッカーサーとかも写ってる写真の中に、海軍士官で、彼も写っていたりします。そういう人たちが戦後日本と、いろんな形で関わってきた人たちがイリノイ大学にも行っていらっしゃって、そこでこう日米の良い関係をこう築いていこうとする、そういう動きがあって、そういった動きも交換留学を作る後押しをする、まだ当時アジアとの交換留学は、イリノイ大学ではなかったけれども、それを始める一つの、きっかけになったんですけど、ご存知でした、リュウタさん、そういう話。
いや、知らなかったというか、まあ、トリビアみたいな感じですよね、多分。
そうだったんだ、パッパッパっていう感じなんですけど、でそういう背景もあって交換留学制度を作ろうと思った時に、イリノイ大学の方もプラスさんがいらっしゃる学部の方も非常にこう進めてくださった。ただ、交換留学するんやったら東京やろ、東京の大学やろ、いやいや文化やったら京都やろって、でなんで神戸なんやみたいな感じでちょっと話がこう難しくなったりもしたかったこともあったけれども、こういうローカルな私立の小さな大学と関係を結んで、そこから他の大学とも連携をしながら、この Year in Japan プロジェクト、当時はそういう名前じゃなかったんですけども、プロジェクトが展開をしていく、というお話でした。なので柳沢武さんと出会ったような1960年代、50年代また60年代の日本でのフィールドワークだけじゃなくって、その後もあるいはその前も日本と関係しながらいろいろ展開をしてきたということの背景としてお届けしました。そして辻野さんに今日来ていただいているのは、辻野さんがなんとこの Year in Japan で留学してたんですよね、イリノイ大学に。
そうですね、はい。
いつ頃ですか？
ずいぶん前ですね。
ずいぶん前ですか。
大学4年生の時ですね、はい、
大学4年生の時ですっていうことで、そこでプラス先生にもお会いになられたんですよね。
はい、そうです。プラス先生、森田先生から紹介していただいて、プラス先生にアメリカに到着した時にお会いしに行きました。
なんか授業も受けられたんですか？
はい、受けました。
どんな授業だったんですか？
日本研究の授業でした。
そうですか。でしかもその後プラスさんが日本に来られた時に、また日本でこの中でプラスさんの授業を受けて、震災後で、授業を受けて、それで映像人類学とかも辻野さんはもっとさらに深めることになったという、そういう流れがあったんですよね。
そうですね、はい。
だからそのいろんなつながりが、そのつながり同士だけじゃなくて、そこで受けた授業とか学生さんを通して、今日まで展開をしています。でそういった出発点である、プラスさんの出発点である1959年60年の調査、その時の資料と柳沢武さんの絵、いただいた絵、これをどうするかということで、先週のお話にあったように松本氏にいろいろこうの水感をこうしてみたけどうまくいかなかった、そこで終わりかなと思ったら、和美さんから一本の電話を3月にいただきました、私の方に。で、実は一つご存知の美術館がある、朝日村の朝日美術館、ここだと受け取ってもらえるかもしれないというお話をいただきました。それですぐに私は3月その時すぐに朝日美術館、長野県東千曲郡朝日村、アーザコミって思うかな、ここにある美術館の電話して、そこで学芸員の丸山真由美さんとお話をしました。 でこうこうこうでって言ったら、そうするとあのそれであの後日そのプラス先生からプラスさんからいたあのが寄贈したいというそういう作品と資料の写真をお送りしますということで、その日にそれをお送りして、それすぐに返事をいただきました。で実はこの美術館、朝日美術館っていうのは併設で朝日、村の民族歴史民族資料館と併設をしているところです。美術館ともう本当にぴったりのお話で、美術館とその歴史資料ということで両方あのご関心があると、プラスさんが寄贈したいものに大変ご関心があるということで、そこから話が進んで実際に受け取ってもらえることになりました。でそれをあのプラスさんにすぐにまたメールで、ご連絡をしたら、あそこはいい場所やって、私自分が松本市での調査をしていたの で有明村っていうところにいたので、そこの朝日村直接ではないけれども山登りをするときに通ったりとか、助手をしてもらっていた人が朝日村に親戚がいて自転車借りてなんとかとかいうそういうストーリーもあるし、その歴史民族館と両方合わせてってことはすごいありがたいということで、こうお互いにその美術館と、です担当してくださる 丸山真由美さん、そしてプラスさん、そして、柳沢和美さんとなんか電話メールお手紙、そういうのこうやり取りをしながらお話が進みました。ただコロナ禍のこともあり、これ送るのが大変なんですね。ちょっとそのしばらく大変でしたよね、海外に物を送ったりとか郵便とかも。
そうですね、あの普通郵便とかが送れなかったりとか、あと、EMS も受付をしてない時とかがありましたし。
そうなんですよ。それで、あ、いざ話は進んだけど送れない、しかもこう美術品として送るのか、最終的にはそれをあの資料として調査資料として送るということになって、でその送ることになりました。でちょうど6月に EMS とかをオープンになった、再開したっていう知らせを受けて、それで私あの試しに日本から京うちわを送ったんですね。京うちわで後に八谷さんという方がこう8月9月に遥かな人に出演してくださいますが、その八谷さんのうちわを送って、これが届いたら向こうからもアメリカからもこちらにあのいろいろお荷物届くんじゃないですかってやったら1ヶ月かかったんですけど届いたんです。でそこから始まって、でその八谷さんの京うちわを見て、ああそうなの、戦後すぐにあの海軍の関係で日本に行った、その時に横浜に着いて、そこであの横浜から上陸したけど、その時はずっとこう GHQ の関係者ばっかりで日本的じゃなかったんですけど、それから海行って神戸に行って、それから京都に一日ツアーっていうのがあって、その時に京うちわ見たんですよって言って、それがすごく印象的でしたって話がつながって、それがすごくあなんていうかエンカレッジになって、すぐ送りますということで、7月8月に小包を3つ送ってくださいました。それが届くのがまた1ヶ月かかったんですが、で9月10月と1ヶ月かかって、特に絵とかねなかなか難しいんですね、送るのが手続きとかも。でようやく10月について、あのそれを私のところに送っていただいて、それをまとめてあの朝日美術館について送った、それが届いたのが10月の中旬だったんですね。でその他にそんでこうやり取りをしているうちに、じゃあ文化人類学者としていろいろ調査をした、その調査した他の資料も、例えば婦人会の記録とかそういった資料もエフェミリアっていうんですか、エフェメラっていうんですか、リュウトさん、そういういろいろな資料っていうのをこう美術館とか博物館とか扱うときに、資料館を扱うときに、
そうですね、まあ、あの製本されてないとかそういったものは割と、
原資料ですね、
うん、そうですね、
でそのエフェメラを送りますってことで、また私の国に送っていただいて、それがまたついて、それでそれも含めて朝日美術館にお送りして受け取ったということです。あの津山さんびっくりですね、こういうようなストーリーがあるとは、
そうですね、なんかあのどの研究をされている方でもそうなのかなとは思うんですけど、やっぱりその現地の人たちとこうねやり取りしたことを、まあ、最終、まあ、 研究生活が終わりに、ね、なんて近づいていくにつれて、その後それをそのいただいた資料とかをどうしようかっていうね、研究資料とかをどうしていくのかっていうのは、いろんな人にとっての、そう、研究者にとっての課題というか、考えていかないといけないことなのかなと思います。
そうですね。でリュウタさんもあの図書館学とかされているので、こう資料を、そのエフェメラと言われるような資料をどういうふうに整理をして、こう見せれるようにするとか、あのその資料の扱い方って、今後もデジタル化も含めていろいろ課題ですよね。
そうですね、あの大学によっては結構教員 の、 あの活動の記録になるものっていうのは大学のアーカイブで、あ、一括して扱おうみたいなところもあったりなかったりとかなんですけれども、
うん、難しいですね。図書館も本自体をもう倍で、場所をどうキープするかということ自体からなんか、なかなかどこの図書館だったり資料館も難しい状況があるんじゃないかなと思うんですけど、うん、で本当にありがたいことに朝日、美術館に受け取ってもらえる際、あの本当場所としても施設としても、そして学芸員 の、 あの丸山真由美さんのこう情熱としても、あの関心としても、全てが一致して、この、 あのプラスさん の、 あのいろんな資料、そして柳沢武さんの映画、あの今後この朝日美術館にあの展示されたりすることが来る日が、あ、そういう日が来るんじゃないかなと思います。今日最後にこの朝日美術館の丸山真由美さんからメッセージをいただいています。ちょうどプラスさんからの小包が届いた時に、メッセージを書いていただいてメールで送っていただきました。それを読ませていただきます。それから真由美さんのメッセージをりゅうたさんは英語に訳してくださって、トムさんがこれを読んでくださったので合わせてお届けしたいと思います。そしてそのメッセージの後に、上条恒彦の、あ、秋という、曲をお届けします。この上条恒彦さんは日本の歌手で、長野県東千曲郡朝日村出身っていう風に、ネットでこう書いてあったので、あ、そうなんだ、じゃあ朝日村、出身の上条さんの秋という、曲を続けてお届けしようと思います。では、丸山さんからの、真由美さんからのメッセージを読ませていただきます。朝日村は八森山を背にして広がる自然豊かな農村です。レタスが特産で、朝日美術館からも見える風景にもレタス畑が広がっています。今は収穫を終え、庭の木々も少しずつ色づいてきました。とても爽やかな秋晴れの季節に、海を越えて美術館に届いた絵画があります。柳沢武さんの油絵と水彩画です。どちらも半世紀以上前にアメリカに渡りました。まだ朝日美術館もなく、私自身も生まれてもいない頃の絵が、ある日突然全く面識のない人から届くなんて、まるで時空を超えてやってきたかのようです。とても不思議な感覚でした。柳沢さんは2009年に当館で展覧会を開催してくださり、古くから地元美術にも詳しい方でしたので、その後も何かと教えていただくことが多く、穏やかな人柄も含めていつも頼りにしていた人物でした。柳沢さんは地元の田園風景をよく描いておられまして、その素朴で温かみのある絵は見ていると気持ちがほっと安らぎました。この度送られてきた初めて目にする絵は素朴ではありますが、力強さを感じます。戦後復興期の日本人の暮らしを観察するため、異国の地で精力的にフィールドワークに励むプラス先生と出会い、その情熱に柳沢さんも感化されたのではないかと想像しました。そんな二人はとても良い関係だったのだろうと思います。それを証明できる絵と写真が当館に舞い込んでくるなんて光栄というほかありません。プラス先生、大切な思い出を私たちに託してくださり、本当にありがとうございます。 そしてプラス先生と私たちをつないでくださった、麦子さんに心より感謝申し上げます。朝日美術館学芸員丸山真由美。
Asahi Mura, the village of Asahi, is a verdant agricultural community overlooked by Mount Hachimori. The village's signature product is lettuce, and we see patches of lettuce fields all around our Asahi Museum. Now the last harvest for the season in the fields is done, and the trees in our garden have begun wearing autumn colors. As we enter the season when the air is clear and crisp, we received two paintings at the museum sent to us from across the ocean, an oil and a watercolor by Yanigasawa Takashi. Both had crossed the Pacific to the United States more than half a century ago, long before I was born or the Asahi Museum was built. Receiving them from a donor I have never met in person felt like opening a gift that had traveled to us through time. Mr. Yanigasawa had been a familiar face to us. He had held an exhibition of his paintings with us in 2009, and as he was well-versed in the local art scene, we asked for his help many times since. He was a gentle, knowledgeable man. His paintings often featured local rural landscapes. His simple but warm-hearted brushstrokes always gave me a peace of mind. Our new acquisitions, the two paintings, are also unpretentious pieces, but they are powerful at the same time. I can almost see Mr. Yanigasawa painting them, inspired by his meeting with Dr. Plath, who himself, I imagine, was passionately undertaking his field research in Japan, bustling with energy, pursuing economic development. I also cannot help but imagine that the two had had a powerful friendship. We are more than honored to receive the paintings, along with the photographs, that are tokens of their bond. We would like to thank Dr. Plath for trusting with us such important pieces of his memory. We also would like to extend our gratitude to Mukiko-san, who has put us in touch with Dr. Plath. Mayumi Maruyama, Curator, Asahi Museum.
そして、柳沢武さん、 実は 2021年 6月に 亡くなられました。 その日に、 柳沢和美さんから お電話をいただきました。この柳沢武さんの絵が朝日美術館に届いたというお知らせを柳沢武さんに直接お伝えすることができないのはとても残念です。でもきっと柳沢武さんがこのずっ と、 プラスさんと朝日美術館のやり取りも見ていただいて、で小包が届くのもこう見守ってくださって届けてくださったのではないかなと私は思ってます。朝日美術館の丸山真由美さん、心のこもったメッセージをありがとうございます。プラスさんが大切なフィールドワークの記録とつながりについて相談してくださったおかげで、はるかの詩を通してもさまざまなつながりができました。上村智也さん、東北新研究会事務局の方々、柳沢武さん、柳沢和美さん、松本市の美術館、朝日美術館、丸山真由美さん、渡さん、龍太さん、辻野さん、トムさん、ありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは来週またいつもの時間に遥かな章でお会いできますように。 WRF is not a program for the champagne committee. Please express those speakers and do not present WRF at the Champagne Independent Media Center. Thank you very much for listening 遥かな章 from WRF Urbana. This is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.